はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。なんだかんだ言ってですね、スマホゲーと言いつつもカンコレの話をつつ、3週目となりましたが、では鬼滅師匠よろしくお願いしますと。
予想してた。こうなることは予想済みだ。3週目になっちゃったら、1週くらいで終わるかなと思ったら、3週目になっちゃいましたね。
おそらく配信中には梅雨が明けてると思いますが、
いや、いい点梅雨明けないで、そのまま夏終わっちゃうからな。
大丈夫かな、大丈夫か、うん、そう言われるとちょっと自信がないんですけれども、まあ、とりあえずガンガとね、大丈夫の格好で、の話をしていこうかと思うんですけど、うん。で、まあ、ちょっと最後にですね、ちょろっと話が出たんですけど、艦隊コレクションがなんで人気があるのかという問題で、やっぱり本当に沈んじゃうよっていう、聖なる一回戦っていう問題と、はい、あとは、これですね、女の子のイラスト可愛いだけでは引っ張れないというところがありますよね。
そうなんです。もともとその、自信化っていうのが、個人的にはですよ。個人的にはその、擬人化っていうのは実はあまり好きじゃなくて、うん、ある時突然ね、擬人化面白いと思ったことだったんですよ。
はい。
そのある時っていうのが、ドクさん知ってるか分かるんですよね。日本、日本鬼子ってご存知です
か？あ、知ってますね、
そう、中国人が、日本をすっげえディスってた時に、うん、日本鬼子って、うん、日本の鬼の子供って書いて、日本鬼子、
うん、
で、それを、侮蔑する発言を言った時期があったんですよね。2010年頃だと思うんですけど、そしたら、日本人はそれを、萌えキャラにしたんですね。
ありましたね、
うん。ディスってんのに萌えキャラにして返してきたあの国おかしいみたいな感じだって、
うん、
僕、それはね、ほんと、やんやの火災を送った思いが
あ
って。
あれは、なかなか。
あれはね、すごいね、もう、こんな切り返し方があるのかと。うん、もう、ドラゴンもびっくりですよ。
ドラゴンスキル。
そんな切り返し方があるんだって。
そうそう。ああ、なるほど、つって。
ラリアット行ったのに、
うん、
逆さ押さえ込みって決められたみたいな。そんな切り返しあるんだっていうね、うん、これは見事だなと思って、そのあたりから僕ね、だんだん擬人化ってす面白いなって思うようになってきたんですよね。
確かにね、うん、
そこに来てその艦隊コレクションが、まあそのね、軍艦を、
うん、
まあ萌え的な女の子にするっていうのがあって、で、これね、開発者が意図的にやったことだと思うんですけど、うん、これね、擬人化しても、うん、そこにこだわりがあると、うん、ミリタリーファンは気づくんですよね。
あ、
例えばその、なんつうんでしょう、煙突とか、
うん、
そういうのの形一つとっても、うん、背中にそれの、デザインがあると、
うん、
ああ、ちゃんと反映されてるみたいな。そういうのね、気づくの、恐ろしいことに。
いやでね、
うん、例えば、カンコレで、人気出た要素の一つに、
うん、
やられる、攻撃を受けてダメージ食らうと、
うん、
脱げるっていうのがあるんです。脱げるとは言わないんですよ。
服がボロボロになってくるという感じですね。
まあ、やられるんでボロボロになるっていう、
うん、
要は視覚的に、やられたっていう。
うん、
今、攻撃食らって、今、ちょっとダメージ受けてるっていうのが分かりやすく表現してるのが、
うん、
まあ、ね、脱げるって言いますけど、
うん。
で、それがね、例えば、まあ、有名なヤマト。
ええ、
ね、あれがいますけれども、うん、ヤマトもやられると当然脱げるわけなんですよ。
うん、
でもね、脱げた時に、
うん、
左側ばっかり脱げてるんですよ。これは、
うん、
沖縄に向かったヤマトが、
うん、
左側を中心に爆撃されて、
うん、
で、それで沈んだっていう、
うん、
史実をもとにそういうイラストになってるんですよね。
なるほどね。
だからそういう発注をする開発もすげえなってやっぱり思いますし、
それ
がで、そういうのって後付けかもしれないですけど、
ええ、
遊んでる方が気づくと、
うん、
なんか、ああ、 すげえなんか分かってる人がやってるみたいな感じ、どんどんどんどんなっていくんですよね。
そう。でもってあの、ヤマトが左舷を攻撃されて進んだということにトラウマを持ってるあの、富野少年が大きくなってあの、ガンダム作るとあの、左舷弾うまく薄いと何やってんぞって。
どうなっちゃうっていう
ね。っていう話ですね。
そう。だからそういう部分まで含めて繋がるから面白いなっていうところも、だんだんだんだん気づいてくるわけなんですよね。
うんうん、
で、その、これね、で、売れるとき、まあこういうなんだろう、まあ、ブームともう言ってもいいと思うんですけど、こういうブームが起こるものって、
うん、
なんか変なね、後押しじゃないですけど、なんかね、うまい具合にね、波が来るんですよね。
はい。
カンコレのリリースよりも何年か前にそのアイドルマスターが流行って、うん、で、エースコンバットっていうあの、戦闘機のゲーム、戦闘機のゲームって
雑い説明ですよね。
それに、アイドルマスターのツタ戦闘機っていうのが出てた時期があるんですよね。
うん、
で、そのイタ戦闘機が、
うん、
プラモデルになるんです
よ。はい。
で、有名なところではその、アイドルマスターの、まあ、初代から、
うん、
センター張ってる天海遥さん。
はい。
その、天海遥さんのイラストついた、
うん、
ラプターっていう戦闘機が。
ラプター強いね。強いね、ラプター。
数十年ぶりに新金型で新発売っていう。それはね、僕、それ見て信じられなくて。なんでアイドルマスターで、
うん、
ラプターが新金型でプラモデル出るんだっていう。なんか、繋がんないじゃないですか。それ、どうやったって。アイドルマスターとラプター。
どうせタミヤ模型作ってんでしょ。
どうせタミヤです。だから、それがすごいなぁと思ったんですけど、なんかそういうの、なんかそういうような、要はミリタリーの流れみたいなのが、若干あったと思うんですよね。で、カンコレの出た、リリースされたのが、2013年の4月なんですけど、その、一月前に、ガルパンの最終回が、あった3月。
はい。
で、ガルパンはもうね、今、
今をときめきすぎる大変なことにな
ってますよね。もう映画も、
ね、
何ヶ月じゃねえよ。半年ぐらいやってる、あの映画。バカだよ、本当に。ね、やってるぐらいの、本当にガルパンおじさん、大量に生み出してしまった、ね、罪深きアニメですけれども、
うん、
今日は、戦闘機が来て、
うん、
戦車が来て、
うん、
じゃあ船か、
うん、
なんですけど、
うん、
あの、子供の頃、
うん、
僕ら40前後のおじさんの世代は知ってると思うんですけど、
うん、
おもちゃ売り場ってプラモデルあったじゃないですか。
ええ、ありますね。はい。
で、ガンプラブームが来るか来ないかギリギリの時代って、
うん、
本当に戦車とか、
うん、
軍艦のプラモって売ってましたよ。
売ってましたっていうか、あとプラスヤマトですね。
だってそれしかないの、だってプラモデル。
めっちゃ作ってましたよ、その頃から。
で、その中で、
はい、
戦闘機、あと、要は、あの、ゼロ戦とかのあれがあって、プラモって、戦車があって、
うん、
で、軍艦があって、
うん、
一番人気ないの軍艦なんですよ。
軍艦はね、あ、でも歩兵よりはあったか。
歩兵はひどいな。ガンダムの武器セットぐらいひどい。
うん、
あの、軍艦のプラモがなんで人気ないかって言ったら、
うん、
ちっちゃいのね。
ちっちゃい。
単純に、あの、戦車って、要は、子供が遊ぶ感覚で言うとさ、
うん、
戦車ってやっぱ手に持って、
うん、
ガー、ボーンとかできる。
できますね。
もう、手に持ってブーン、ボーンってできるじゃん。
うん。
戦艦ちっちゃい
じゃん。あ、でも、ヤマトのは戦艦作ったよ。
いや、ヤマトも作ってもさ、ヤマトの46センチ三連装砲だって、
うん、
組み立てるってさ、人差し指ぐらいじゃん。
ちっちゃいね。
ちっちゃいよね。だから、なんか、遊びづらいのね、子供的に作っても、うん。でさ、船だと思ってお風呂持ってるじゃん。
うん、
逆さになって忍ぶんだよね。
浮かべることは考えてないね。
うんうん、水に浮かべるっていう頭がね、まあ、うん、そこに粘土とか詰めて、
うん、
安定するよみたいなのがありましたけど、
うん、
だから遊びづらい、要は、なんだろう、子供的に見ても遊びづらいし、
うんうん、
で、 づらいし、あの、方針よく折れるし、
うん、
で、電弾なんかとてもじゃないけど、つけられたもんじゃないし、
うん、
っていうようなことがあって、
うん、
飛行機、戦車は来ても、軍艦は、さすがにねえだろうって思ってたんですけど、
うん、
あのね、そこで、ある追い風が吹くんですよね。
まあ、ちなみにあの、飛行機っていうのは、ストライクウィッチーズさんでいいですよね。
ストライクウィッチーズでいいです。もちろん。
で、あの、先生はガルパンさんで。
ガルパンですよ。もちろん。
で、我らが戦艦が、カンコレさんというところですよね。
で、このカンコレにね、2013年に、ものすげえ、ものすげえとまでは言いませんけど、
うん、
あの、追い風が吹くんですよ。
はい。
2013年の4月にカンコレリリースされて、
うん、
13年の10月に始まった、
うん、
軍艦を模したアニメって覚えてます？
え、軍艦を模したアニメ？
軍艦のアニメ。
え、ヤマト？じゃなくて？
違います。もう、あれですけど、青き花のアルペジオ。
あ、アルペジオ、ああ。
アルスノバーの方ですよね、アニメ版
が。あれ、アルペジオって、あの、艦これみたいな感じですか？それとも本当に軍艦が出るんですか、あれ？
あの、アルペジオは、一応ですね、うん、軍艦の名前を使った長兵器がいっぱい出てるんですよ。
あ、じゃあ、
その中で、はい、メンタルモデルっていう、人型の形をした人たちがいて、うん、それが船に乗って船を操縦してるというか、船の本体というか。
ああ、
うん。だから、その子で、例えば、
うん、
まあ、大戦艦、金剛であるとか、
うん、
獣人妖怪高尾であるとか、
うん、
あと、まあ、主人公は、みんな大好き、謎技術の超兵器 E401 型のイオナ、
うん、
だったりとか、
うん、
そういった部分で、
うん、
関連する項目が非常に多かったんですよ。
うん、
で、コラボ、アルペジオがカンコレとしてまして、
うん、
アルペジオの、最近のアニメって終わった後にエンドカードっていう、
ああ、はいはい。
また次週を見てね、みたいなので、一、
うん、
枚のイラストが書かれたりするんですけど、
うん、
それカンコレとコラボってたんですよね。
うん、
この時点で、
うん。
リリースから半年の時点で。
うん、
それで、同じ名前、当然、ほら、題材が同じなんで、同じ名前の船がある、コンゴー、タカオ、ね、E401、ハルナ、霧島、ね、
うんうん、
あとマヤかな、
うん。
そういった同じ、あれが、イラストの中で、ね、
うん、
コラボして、しかも、確かその年の、12月、1月には、カンコレのゲームの中で今度アルペジオとコラボしたんですね。
ほ
う。イベントとして。
うん、
だから、なんだろう、普通の戦艦とか、駆逐艦が、海域に行くじゃないですか。
うんうん、
超兵器のアルペジオの霧の艦隊が並んでるんですよ。こっちは、一隻ずつしか攻撃できないのに、
うん、
相手がピーポーンっつったら絶対攻撃できる。バカじゃないの。今は、カンコレでイベントあるのです。で、コウ、オツ、ヘイっていう3種類の難易度から選べて、コウ、
うん、
が超難易度。超難易度っていうのは当時で言われてるんで、ヘイにすると、報酬は少ないんですけど、
うん、
一応クリアが簡単になりますよ、
うん、
いうふうに分かるんですけど、当時はそんなのないですから。一斉攻撃くると、ボーンと、タイトル。このイベント書かれたやつは、バカじゃないのっていうね。
いやー、ほんとなんですかね、ものすごい軍略家の人しかクリアできない話ですよね。
それをね、クリアしてた当時の人たちはすごいと思う。
いや
ー。これで、だからそのアニメ、カンコレのアニメにはなってないのに、
うん、
アルペジオとコラボしたことで、
うん、
お互いの相乗効果が上がるわけですよ。
なるほどね。
それでうまい具合に軍艦がついに、
うん、
ね、もう、空、ストライクウィッチーズ、リスク、ガールズ&パンサー、そして、海、
うん、
艦隊コレクション、アルペジオ。もう、これで、もう、陸海空が揃ってしまったんです
。陸海空揃いましたね。
あー、揃っちゃったと。もう、本当に、冗談抜きで、ちょっと前まで、
う
ん、絶対軍艦だけは来ないと思ったら。ここに来ても、盤石の体制ですよ。
まあ、でも、印象はちょっと違いますけど、じゃあ軍艦普通に来てもありかなとは思ってましたけどね。うん、戦車も軍艦も、
空も。そうないかなとは、正直ある部分はありましたけど、ただ、うん、そこまでのブレイクはしねえんじゃねえかっていうのはあったんですよね。ただ、そこでね、ブレイクして、
うん、
今もうすごいですよ。もう、ゲイヤさんはもう、カンコレとアルペジオのプラモデルがいくつ出てるか。
うん。いや、みんな、やっぱ買ってくれるんだろうね。
買いますよ。だって作らないで買いますもん。買って作らないですもん。
いや、あれ作る人を誰か雇った方がいいね。うん。
いや、そうですね。でも、
作る。モデラー、こいつモデラーだ、つって。モデラー警察って。もうやめてくれ、20年作ってないんだ、うるさい、来い、いやーっつって。
だからね、ほんとね、20年後ぐらいに、さ、もうほんとに昔のおもちゃ屋の誇りかぶったプラモデルみたいにさ、20年後ぐらいに、ものすっげえプラモデル積んである部屋にさ、ねえねえねえ、パパ、パパ、この軍艦、なんで女の人がイラスト描いてあるのみたいなさ、そんなプラモデルがいっぱい出てきますよ、多分。
いやー、組んでないプラモデルが。
組んでないプラモデルが。新金型で。
新金型で。
だから、本当にね、ミリタリーファンはこんな時代が来るとは、3、4年前まで思ってもいなかったと思いますよ。
だって、プロレスに女の子が来るなんて、うちらも思ってなかったじゃないですか。
ええ、3、4年前までみじんも思ってませんでした、ね。今はもう、プジョシプジョシと言われるんですよ、ね。もう、まあだから、どこで何がきっかけでっていうのは当然わからないわけですけれども、本当に、一度、やっぱり火がついて、ブームになって、そのブームがある程度続くと、もうそれは、もう、デッキとした、もうジャンルとして確立されますからね。だから、カンコレも当然その、永遠ではいられないですから、そのうちサービス止まる時期も当然来ますし、ね、離れる人もどんどん増えてくると思いますけれども、一旦そのジャンルとして確立されてしまえば、またそれはね、しばらく長く続くと思いますよ、やっぱり。
いやー、まあ、なんていうかね、少し、話はずれるかもしれないんですけどね、ですね、まずこれ、成功した部分に関してなんですけど、よく女の子出しとけばいけるんじゃないか、的な、いう意見、が出るんですけど、これ、今、うちのね、ちょっと最近思ったことなんですけど、
はい、
あれね、ガルパンでもね、ストライクイッチーズでも、あれはもしもね、男とかおっさんだったと思いなせと。
はい。
多分、一気でね、全員死にますからね。主人公以外全員死ぬと。一気アニメやったら多分全員死ぬから、その後ストーリー続きませんから。
そうだね。
だって、可愛い女の子だったら、まず死なないんで。
まあそうだね。
ガルパンでも乗ってる人が、イカチュウおっさんで本当に戦場で戦ってたら、大体、だいぶ全員死にますから。
大体死ぬね。
そしたら次が続かないんで。うん。
昔可愛い女の子だって、ほぼほぼ全滅したガルフォーズっていうアニメがあって、まあいいね。素晴らしい。
昔可愛い女の子がほぼほぼ全滅したの、V ガンダムというアニメがあって。女の子がガンダムに乗るアニメなんだけど。
大体全滅したからな。主役隊とかな。
うん。いや、でも、やっぱりそれに尽きると思いますよ。なんかそう、なんかね、ほぼほぼ死な、だって、その辺だったらほぼほぼ死ななくても許してくれるじゃないですか。
なんか、合ってるのかどうかわかんないですけど、
うん。
まあ、ガルパンはね、戦車道だから、
まあね、
うん、あれはちょっと置いとくとして、
うん、
少なくとも、うん、少なくイッチーズは戦争してるんですよ。
してますね。
知らぬ何かと。
うん。
でもね、やっぱりその、危険な目、場面は出てきますけど、
うん、
全体として見ればもう優しい世界ですよ。
うん、
死なねえもん。
死なない。
もう、突き放すような言い方をしてもらえ
ばさ。あれでもね、死ななくても別にいいじゃんっ ていうか。
いや、あれ、
おっさん連中がいっぱい出てきて、全員死ななかったらなんだこの戦争楽勝じゃんっていう、話になるじゃないですか。なんで楽勝じゃんって。うわーってピンチあっても、全員死ななくても、全員死なかったらなんかみんな納得しないと思うんだよね。
確かに、おっさんってそうだよね。
うん。あれ、そうだよね、と思って。
そんな確かにあるよね。
うん。だから、あれだと、そうすると、その後の展開も楽じゃないですか。全員生きてるわけですからね。
うん。
うん、次の話作るにしても全員生きてるから楽だし、ね。殺す必要がないっていうのは楽。
ないですよね。
うん、楽ですからね。やっぱりそうなってくるとなんかコンテンツの持続性を考えるとね、女の子使った方がいいのかなっていう気がしてきますよ。うん。
まあ、
うん。
やっぱりでも、
なんか殺さないとね、なんか成り立たないっていうのとね、殺したらシリーズが終わるっていう。
殺さないと成り立たないのは二流の脚本家ですよ。
うん。
本当に。
でも
それはもう、だってそれでしか展開作れないわけですよ。山を作れないわけです
よ。あんまり死ななさすぎてもなんかうちは物足りなさを感じてしまう人だから。
まあね。
うん。なんかこの、物語に緊張感が、なんか、どうせ死なないんだろうっていう感じだと、なんかこう、しらけちゃうっていうか、うん。
そうだね。
うん。で、死んじゃうと本当ゾワゾワしてくるっていうのもありますね。
まあ死んでもね、最近だとタイムリープ系でね、助かってるっていうことがよく多いんですけどもね。うん、
だから、
まあ、よしあしですが。
うん。だからといって観光例のアニメで強中したからといって僕は別にあれは評価してないですけど、
ね。まあ僕は観光例アニメはもう、本当にもう、ぶっ潰しましたね。途中から、劇場版やるから、なんか展開変えたとかってね、そういう言い訳を聞きたわけじゃないんですよ。
劇場版もやったんでしたっけ？
やってないですよ。
やってない
よ、ね。やってないですよ、ね。誰も見に行けませんよ、あんなの。いや、ね、なんだろう。カンブスたちがね、出撃するシーンは超かっこいいんですけどね。あの、本当にテレビアニメの1話見たときには、これはかっこいいなと思ったんですけどね。本当につまんなかったですね。あ、びっくりするようにつまんなかったですね。本当にもう、ああ、もうね、拷問でしたね、毎週。
山も落ちもなかったもんな。
なんだろうな。ゲームって、動かないじゃないですか。変な例えですけど。だから、アニメってご褒美だと思ってるんですよ。
うん、
動かないのが動くから、
うん。
ご褒美だと思って行ったら、
うん、
もう皆さん殺し合いをしてくださいみたいな感じですよ。もう、とってもじゃないけど、あれが観光じゃなかったら僕2まで切ってます。それはそうですよ。見てらんねえですもん、あんなもん。もちろん、もうね、くだんない。同人の設定をそのまんまアニメに活かして、おめえらこういうの見たいんだろう、的な上から目線でさ、言ってくるような、なんなの別に痛くないですよ。
いやー、あれはなんか、僕の中でカンコレ世界は地獄説っていうのをだいぶ補完してくれたんで。
いや、地獄じゃないよ、
なんか。うん。っていうか、地獄というか、ね、沈んだ、カンたちが永遠にこう戦い続けさせられてる。
シュラの国的な。
うん。シュラというかもうほんとね、あれですね、なんかほんとにその、地獄のシュラ界みたいな話ですよね。はい、うん。仏教の陸道地獄に。
陸道地獄ですね。
の、シュラ界みたいなところで戦い続けてるのかな、みたいな。
アニメはほんと辛かったんでね、もう本当に、あれに関しては、いい加減失敗を認めていただきたい。いや、もちろん、あれが好きだっていうね、ファンの方も当然いるとは思いますけど。
かもしれないけどね。
とてもじゃないですけど、もう僕としてはもうね、もう S から S、A、B、C、D の D ランクにつけさせて。
D ランクつけましたね。
それはつけますよ。
そうですね。もう本当にもう。
あんなに出撃シーン、あんなにかっこいいのになんでこんなつまんないだろうって思うんですね。だから、あれでね、なんかほんとカンコレのね、その盛り上がりに、水を刺されたら一番嫌だ。ゲームを、あれのアニメやったのって去年の1月だよな、うん、2年間ね、2年間ゲームやって面白いよって、
うん、
どんどんどんどん
増えてって、増えてって
、で、アニメはご褒美なんですよ。
うん、
それ以上のご褒美以上のことは求めてないですよ。
うん、
ご褒美だって言って近づいたら全滅ですよ。びっくりしましたよって思って。あれで、本当に、なんだ、ついた火が、消えなくてよかったなって、心からほっとしている。一、
うん、
年経って。まだ、ゲームちゃんと続いてますし、
うん、
本当にあれでゲームのサービス終わってったら、本当にアニメ恨むと思うんです
ね。確かにな、あれ、辛かったもんな。
辛かったです。でもね、うん、さっき出撃シーンがむちゃくちゃかっこよかったっていう話をしたんですけど、うん、カンコレアーケード見ててそれは確信に変わりましたよね。
うん、
なんか、よくわかんないんですけど、あれ、めちゃくちゃ面白そうです。面白そうっていうか面白いんですけど。
やっぱりっていうか、なんだろうね、まあでもカンコレアニメに関しては、なんだろう、ストーリーを言うと、あれだよね。主人公を戦いますと、割と遠縁の友達が死にますと。
そうだね。
で、割と戦います終わりだよね。
割と戦います終わり。
うん。
あれのね、びっくりしたところはね、うん、何にも話が進んでないのに、うん、最終話に突然新キャラが出てくるっていうね。何？まあ、もちろん僕らはその新キャラが大砲っていうね、
うん、
装甲空母で、初陣、
うん、
の時に、
うん、
ものすごい頑丈に作った外壁に魚雷が一発当たって、
うん、
それが内部で誘爆して、ものすごい強い外壁だったもんだから、
うん、
内部で誘爆し続けて、たった一発の魚雷で、初陣で沈んだっていうとんでもない黒歴史を持つ装甲空母だっていうのはよくご存知なタイプが最終話に新キャラとして出てくる。何？で、何の顔見せ？
あとは僕は戦艦が戦艦投げ飛ばしていいんだと思ってびっくりしたね、あれ。
ああ、もうビッグセブンのやることに不可能もないです。
ビッグセブン
とはビッグセブンというのは当時、戦力をそんなに増やすなよみたいな感じで、
うん、
地球規模であんまり大きい軍艦作らないようにしましょうねっていう話があって、その中でも建造中のものは、うん、もう止めらんないからそれはありにしようぜっていう作ったのが、7隻あるんです、世界中に。
はい。
その巨大な戦艦の7隻のうちの2隻が長門型1番艦長門と2番艦陸奥なんですよ。うん、それが7隻を使用して世界のビッグセブンという。
うん。
ビッグセブンだから別にあればいいんです。言ってて自分もよくわかりませんが。
うん。ああ、そういう第二次世界大戦用語ですけどね。うん、
そういう用語ね、うん、全部カンコレで覚えてるのはね、
うん、
恐ろしくて怖い。それをカンコレで知って保管して初めて、
うん、
自分の中に身につきますからね。
じゃあ、イギリスのあの戦艦沈められたのも。
ああ、何ですか、それは。
何でしたっけ、あいつ。イギリスのインド洋で何々があるっつって。何々があるからまだ大丈夫だっつったら、今沈められましたっていう、広告が入った大戦艦なぜだ。
知らん。だからね、やっぱりね、近代史は、
うん、
なんかね、僕はそんなに頭いい学校行ってないし、
うん、
所詮公立しか通ってないからですけど、
うん、
近代史はね、
うん、
ちゃんとやるべき。縄文時代とか弥生時代を小中高って3回習わせる理由はない。
あ、
近代史ちゃんとやろう。だって、僕、未だに覚えてますよ。中学校の時、3年間で歴史って習いますよね。
うん。
中学3年間。うん、また縄文時代が始まって、
うん。
で、最終的に、近代史、近代来なかったですからね。
うん。あ、でも、やんないっしょ、第二次世界大戦からね。ちゅうか、日本負けるし、聞いてて面白くないですよね。
そうね。実際、当時聞いてて、
うん、
なんで日本負けるんだよ、って、
うん、
もっとうまくやって勝てればよかったじゃん、みたいなことを思ったことはあるんだけど、
うん、
それね、勝ち負けでしか、ね、語ってないからダメだよ、
うん。
もっとちゃんと、なんかその内情をね、やっぱり、近代史として教えるべきだなって改めてカンコレをやって思ったよ、僕は。
うん、
それはカンコレやんなければね、もう思わなかった。そんなこと思いもしなかった。
じゃあ、カンコレやってないんでちょっと質問なんですけど、これカンコレに、プリンスオブウェールズって出ます？
出ない。
出ない。あ、こいつなんですよね、まだプリンスオブウェールズが我が国はあるってイギリスが言ったけど、撃沈されましたつって、つって。いう話があったのはね。
いや、一応ね、海外監督とかは、割と、出てきたりしますけど。
確か、ビスマルクはいるんですよね。
はい、ビスマルクとプリンツ・オイゲンとかはいますね。
うん。U ボートもいるんですか？
U ボートもいる。U511 がいます。
うん。
あと、今回、っていうか、ちょうど、最近やってた、イベントの中で、
うん、
まあ、春夏秋冬、四季に、4回、カンコレってイベントやるんですけど、
うん、
その、春イベントで、参加し、最後の方面をクリアして、獲得できるのは、アメリカ館アイオワです。
アイオワ。
うん。ちなみに今、その前だと、去年のイベントでイタリア館ローマとか、あと、カチカンリットリオとかそういうのが、手に入ってしましたね。
あの辺はドイツと戦ってるから、偉いことな、偉い目に合わされると思うんだけど
な。だから、別に なんだろう、その辺の国と戦ってるわけじゃないから。
まあ確かに。
だから別にアメリカ館なり、イタリア館なり、が出てきてもしれない。まあ、イギリス艦は、イギリス艦っぽいのはいますけど、残念ながらプリンス・オブ・ウェールズはまだ、
まだいないという
。いないですね。イギリスで、作られた、コモン語型一番か、コンゴは、ものすごい怪しい日本語を喋りますけど、安定の東山奈緒さん。なんでしょう、金色モザイクのカレンというと分かりますね。私が一番でーすみたいな感じのことを、この人は本当に英語すっげーネイティブで喋れるのに、こういう片言の訳しか回ってこないなっていつも心配になるんですけど。何なんでしょうね。
うん。あれですね、ガルパンのロシア語喋ってる人は、決死のロシア人の人がいるっていうのは、あれぐらい面白い話ですよね。しかしロシア人。
日本語ペラペラなんです。
あれめっちゃ面白かったです。
あれ、日本語で喋りなさいよっていうツッコミも相当面白いです。
いや、あ、でもロシア館も出ないですね、カンコレの方は。確か。
ロシア館は出ないんですけど、
うん、
日本館が、戦後に、
うん、
こう、接収されて、
うん、
で、ロシアというか当時はソビエトですけど、ソビエトにはって響きという駆逐艦が、
うんうん、
ソビエトの方に持ってかれて、うん、ベールヌイっていう名前になって、
うん、
1970年ぐらいまで使われたんでしたかね、うん、確か。そういうようなのは一応いますけれども、
うん、
手術水なっていうのは言いたいですね、うん、今のところは、
うん。なるほどね。あ、でも、世界。まあでも、戦ってるのは謎生物ですからね。一応、
まあ一応謎生物ですからね。
うん。 あの、新海誠館でしたっけね。
新海誠館よくご存知で。
うん。いやいや、あの、アニメで見た時ですけど、だけですけどね。
まあ、解釈は、結局、その、なんだろう、運営の方もそこまで突っ込んだ話はしない。だまあ、すごい、だから、なんか言うって言うけど、ウィザードリー的な。
うん。
なんか、外枠はこんな感じですって決まってるけど、
うん。
ギッチギチじゃないからね。
まあ、要は戦ってる人たちが自分の脳内で好きにはストーリー展開してよって。
そうそうそう。
まあ、ウィザードリーもそうですよね、まあ、要は。
そうそうそう。うん、だから、もう、ある程度、ガイドラインが決まってるだけで、あとは好きにしてください、みたいな。
うん。
そういうような部分で、ものすごい、だから、あの、二次創作がはかどる作りにはなってますね。
うん、まあ、実際どういう世界なんだってやり出すと、ちょっと大変になってる。
そうですね、だからその、さっき話に出たアルペジオみたいに、
うん、
あの海は全て支配されているとか、
うん、
そこまでではないですよね。
いやー、もう
漁業権の問題とか出てきますよ
ね。うん、まあそれだったらあのね、例のアイアンロックスはかどるぜっていう話になって
るから。そうだね、うん、アイアンロックスの回は真っ暗だからさ、よくわかんねえんだよあれ、
うん、
攻撃してる火花とかしか見えないから、
うん、
いや、セブンの話はまた脱線するからね。
でも新海誠館ってアイアンロックスだよね、どう考えても。
基本のアイアンロックスです。もう、話通じないんですけど、ね。
うん。
で、問答無用で獅子をこう、鎖でこう、捕らえたり多分死にますけど、
ね。うん。もしくは人工知能が暴走して、あの、迫ってくる AT 話になるんですよ。
ああ、AT 話になります。なんでこう、例え話が全部ウルトラマンになって
しまうんですか？いや、なんとなくというか。いや、この、聞いてる人は、あの、ウルトラマンエティとかセブンに詳しい人が多いかなと思って。けど、観光には疎いって。なんでそれやって。
聞いてねえじゃねえ
か。やばいよなぁ、でも。そうですね。なんだか分かりやすいようにしようともすると、そういう変な例えになってしまうのが、
まあ、いつものことですけど、
うん、
艦隊コレクションを何かに例えろって言われても難しいですからね。
うん。
まあ、なんでしょうね、
うん。
一番近いゲームシステム、多分スパロボだと思うんですけど。
確かに。まあでも、あれ、
スパロボって言って自分で、うんって思っちゃいますけど、
あれ
同じ面を何回もやるスパロボ。
うん。まあそう言うとね、なんかすげえつまんないゲームに聞こえてしまうからね。
いや、なんてことしたい。
うん、そう言っちゃ言い切ると、だからあれですけどね。うちの中では結構あの、スパロボのゲームシステムって昔の大戦略ですからね。で、大戦略といえば、あの、第二次、あの、まあ、現代戦もありますけど、第二次世界大戦の。
基本的にね。
うん。あれが、ね、マックスなんで、あの、地上戦の兵器とか、あの、海上の兵器とか全部使って、うわーってやってましたけど、でも、それがこの時代になって女の子になるとは、なって、しかも大人気でみんなそういった戦士を、またなら、ね、面白いって言い出すっていうのは、なんか、すごい、覚醒の感がありますね。
あの頃の大戦略って、本当にただただ、なんか戦争を再現してるっていう、
いや、
なんかそういうイメージしかないですもんね。うん、
普通に戦争でしたね。
うん。一応、カンコレもあの、なんでしょう、
うん、
そのイベントでやる海域っていうのは、うん、まあ、第二次大戦の時を模した内容のものが多いんですよね。
うん、
あの、アイアンボトムサウンドとか、あと、うん、ミッドウェイ海戦とか、そういうのを模したようなイベントがあって、大体そういうような、日本が激しい負け方をした時っていうのは、とんでもなくきついイベントなんですよね。
ミッドウェイなんか勝てないじゃん。
ミッドウェイは地獄でしたよ。
勝てないでしょ、あれ。
もう、僕みたいなね、素人、提督はね、とてもじゃないけれども、うん、ラス面まで進んでアウトだったかな、クリアはできなかったです
よ。うん、
誰がこんなのクリアできるんじゃっていう内容でした。
でもする人はするんだよ。ものすごい、ものすごい軍略家の人が。
まあ、と言ってもね、どんだけ策を講じても、
うん、
やっぱり、まあ、リアルラックがないとクリアできないというか、
うん、
あとはその、ね、一番最初の話に戻りますけど、うん、まあ、ここで課金がちょっと絡んでくる。
うん、
言うと言い過ぎですけど、
うん、
カンコレって 金要素の中で、
うん、
一番面白い要素、
うん、
一つ挙げろって言われると、
うん、
お気に入りの、
うん、
カンムスと、
うん、
結婚できるんですよ。これね、よく、こう、一歩踏み出したって思って。よく何々は俺の嫁みたいなこと言うじゃないですか。
いや、それ課金したら結婚できるの？
あのね、これ正確には課金したら結婚できるわけじゃないんですけど、
うん、
課金をすると、
うん、
アイテムで、
うん、
結婚指輪が買えるようになるんです。
はい。
僕も今からものすごい僕変なこと言いますから、
ね。はい、どうぞ。
その結婚指輪を使って、
うん、
その、カンムスにプレゼントすると、
うん、
その結婚カッコ仮っていう専用のムービーが流れるんですよ。
そのカッコ仮ってなんだよ。
だって、こんちゃんの結婚じゃないよ。
あ、そっか。
カッコ仮。
だ
から、うん、で、それをすると、何なのって言ったら、
うん、
これの最大レベルって99なんですよ。
は
結婚カッコ仮をすると、
うん、
その指輪を渡すと、
うん、
そのお気に入りの余命が、
うん、
レベル99上限だったのが、
うん、
バーンと続けて155まで行くようになります。超強いっすよ、155まで。で、ちょっと前まで150って言うんですけど、
うん
いつぞやのアップデートで155まで上がるようになったらしいです。
でも、99上限は変わらず。
99上限は、だから、カッコ仮しないと変わんないです。
はぁ。
だから、でね、このシステム導入されるときに、運営から、1個だけ指輪もらえるんです。で、1個だけ指輪もらえるんですけど、当然ね、重婚したい人もいっぱいいるわけです。
うん。はい。
重婚したい人は、アイテム屋さんに行って、1個700円の結婚指輪を買ってね。って。この結婚指輪を買ってくれたら、あなたの指は、どんどん強くなるよ。っていう。そういうシステム
ですね。それは、下道だね。
ゲドウですよ。
ゲドウだね。
ゲドウです、
ね。あ、でも、あ、でも結婚してるわけない。カッコ仮だから
って。カッコ仮だから結婚、実際の結婚はだって3次元でやらないと。あ
いや、っていうか、あじゃないじゃない、その、いっぱい渡す、指輪分かったんですけど、これ結婚じゃないから結構カッコ仮っていうこと。
カッコ仮だから、だから重婚可能です
よ。仮だもんね。
あのね、この重婚っていうのが、闇なんですけど。いや、まあもちろん、本当にやったら犯罪ですから、ですよね。
いや、だってあれでしょ、指輪渡してるけど、婚姻届を出せない状態だから、一応セーフですよ。
セーフですよ。ただね、このカッコ仮が、何が闇かっていうと、
うん、ええ。
まあ、当然、重婚可能ですよね。
ええですね、はい。
重婚可能なのは当然なんですが、
ええ。
僕、何回か前の週に言いましたよね。
うん。
ノーマル状態、改造状態、
はい、
改造2、改2状態、
はい。
大まかに3パターンは、もしくは4パターン分かれますけど、うん、って言いましたよね、うん
はい。
ノーマル状態と結婚、
うん、
改の状態と結婚、
はい、
改2と結婚っていう人もいるんですよ。
おっと。一応はローテーションできますね。
一応はローテーションできますよ。それ以外に、ただひたすら同じ監視と結婚して、全ページ埋めるみたいな。全ページの前まで2、3ページ埋めるみたいな。なんかね、ものすごい闇をはらんだ人たちがいるんですよ。
え、じゃあ例えば戦艦としか結婚しない人、みたいな。
もちろんいますよ。だから、混合型、例えば混合型っていう人気の戦艦がおりまして、混合、比叡、春菜、霧島っていう4姉妹なんですけど、
うん、
この4姉妹と重婚。あとはもう、なんだろう、ね、空母勢で言うと、昇格と随格っていうのがすげえ人気ありますけど、
うん、
昇格随格と結婚。昇格随格の会と結婚。昇格随格の会と結婚。もう、お前らなんとかしようっていう。
まあ、あの、ゲームだからね、実際できないことをやりたいっていう人はわかりますよ。
ただね、あの、僕、思ったんですけど、うん、10年までいかない、7、8年前ですかね、
うん、
あの、二次元キャラと結婚したいから、法律変えろっていうよくわかんないニュース上がったのと覚えてます。
やばいな、それ。あの、なんかそれ、すげえ面白いな、話としては。なんか、でもちょっとそろそろ時間となるんで、来週か続くかどうかわかりませんが。
この話はむしろ続けていいのかな、これは。
いや、どうなんですかね、あの、アルコールもだいぶ入ってきたんでありかなっていう。じゃあ、あの、これ、来週は、大変ですね。恋愛会になるんですかね。
恋愛会
です、ね。恋愛会です。恋バナ
恋バナでお送りする、あの、ジョージャックマンポッド45分です。
45ジョージャックマンズポッドキャスト45
分。45
分、恋バナ。恋バナをするという。いやー、もうアクセスいっぱい来るな、みたいな。あたりで一旦締めようかと思いますので、どうも、今週は検証ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では来週もよろしくお願いしますということで。